Are you ready? Take it easy.
Sorry, Japanese only.
ね、この吹き出しの形に関してはいろんな漫画家の方がね、はい、僕はちょっと苦労されてるんじゃないかなというふうに思うのは、はい、一番その顕著に違うのは、まあ、当然普通のセリフとしては同じだし、さっきも言ったなんかこうやって思ってるっていうのも同じなんですけど、ちょっと面白いなと思うのは、特にスポーツ漫画に見られる実況中継の吹き出しなんですよ、は
いこの
そうそうそう、実況中継がこう入ってる漫画の中に誰が言ってるか分かんないですよね。だけど僕らはそこは実況中継と読めてしまうところがまたすごいんですけど、
すごいですね、
うん、これが例えばですね、まあ、特に有名なのは、はい、水嶋慎二さん、うん、野球漫画多いですから、ドカベンとか、
はい、
あの吹き出しなんかこう、はい、角からなんかこう線が2本ずつ
出てますよね、こう
出てるんですよ。
いかにもなんか電波を通じてこう聞いてるみたいな
そうそう
ね、感じですよね、あの表現はね。
だからね、スポーツ漫画には特にその実況中継出てくるんで、
ね、
そういうこう漫画家によってその実況中継のコマをどういうふうに変え、コマじゃないごめんなさい、あの吹き出しをね、どういうふうに変えてるかっていうのをこう比べてみるのも面白いかなというふうに。
あと今ちょっと野球で思い出したんですけども、この間ケーブルテレビを見ていて、昔の20年前かそのぐらい、もっと前かな、のプロ野球の、まあ、中継、阪神が優勝したのがあるかな、ずいぶん前のプロ野球の中継やってまして、で見るとカメラが台数少ないんですよ、それでピッチャーを遠くから捉えてる映像と、で全体の映像と、でいくつかしかなくて、ものすごい単調な映像で、俯瞰した映像しかほとんどないんです、でところが今のプロ野球中継を見るとカメラがもうたくさんあって、何でしょう、ピッチャーのドアップがあったりとかですね、監督のアップがあったりとか、まさにそれ漫画の歴史をなんかと同じじゃないかなって感じがあるんですね、はい、その映画的なその撮りですよね、
それはね、多分漫画の小回りも、その多分映画が世の中にね出てくる、またテレビが出てくるっていうのと、その前とでは大きな違いがあると思う。それはやっぱ視点の違いってことなんですよね。昔あの野良黒という漫画があったんですけど、カメラで言えばほとんどがこう固定カメラみたいな
置きっぱなしですよね、カメラはね。
そうですね、なんか舞台みたいな感じですよね。
そうです、舞台ですね、ですよね。
ところが今の漫画家の方はですね、はい、まあ、これはハリウッド映画もそうなんですけど、もうもしカメラがあるとしたらですよ、その漫画の中に、もういろんなところにカメラ入ってますからね
先ほど言ったプロ野球で言えばボールの中にもカメラがあってそこから見た映像を表現していたり、
そう、それも投げてるボールですからね、
そうですね、
からバットの先にもカメラがついてるみたいな、ボールとぶつかる瞬間までカメラが追ってるみたいな、
それは分岐あれですかね、手塚治虫先生ですかね、きっかけは。
もともとそうですね、手塚治虫先生がやっぱり映画の影響がすごくあって、そういう手法をどうにか漫画に生かしたいっていうことだったと思うんですよね。
でもう それ以降もその表現っていうのがどんどん厚みを増していって、で面白い、一つの面白い流れとしては、その海外の劇場映画、
はいはい、
まあCG を多用したものがたくさんありますけれども、それがその日本の漫画的な、漫画文法的なものを映画の劇映画の中に取り入れ、 CG を使って取り込んできていると、これもすごい面白い流れだ
と。そうですね、僕なんかがその小学生の時に流行った漫画でありアニメである巨人の星っていうのがあるんですけど、これはですね、目の中に炎がこう出てくるんですね戦う時に
ありますね、
そのやっぱり今までの文脈ではそういうことはなかったから、それが出た時にはその表現はみんな面白いと、すごいと、まあ、思ったわけですよ。でそれが今やそういうような大げさ、まあ、片や大げさかもしれないけど、そういう表現がもう映画の中でも普通に使われてて、それはギャグじゃないという、
ギャグじゃないんです
よ、ね、ギャグじゃないんですよ、まさにその心理描写なんですよ、実は。そういう高度な気持ちと映像 のマッチングみたいなものっていうのは、うん、日本の漫画っていうのは結構発達してたので、うん、それをこう今やっぱ CG がこれだけ発達してその違和感なくこううまくマッチングさせることがハリウッドとかそれから香港映画なんか見られるようになってきましたもんね。
私は一番強烈に印象に残っているのは巨人の死のアニメの方なんですけど、ええ、大リーグゴール1号をですね、ええ、花形が打つっていうシーンがあって、ええ、まあ、荒木慎吾さんという方がそれ書いた、ええ、アニメーターだったんですけど、ええ、あ、ご存知ですか、ものすごい人間が雑巾みたいになるんですね、こうビヨーンとゴムみたいな、ええ、ああいうことが今の映画ハリウッドの映画の中で、まあ、もちろん CG 表現を使ってるんですけど、見たらギャグなんてもギャグなんだけど、でもその迫真のそのクライマックスでそういうシーンが出てきて、でもそれでちゃんと感動できるという、このだからリテラ日本の漫画表現のリテラシーが世界的なものになってきてるなと、
そうですね、だからさっき手塚治虫さんが外国の映画の影響を受けたっていうんですけど、それが今度日本の漫画の表現が発達して、逆に今度世界のそういう映画のクリエーターが日本の漫画の影響を受けてるみたいなところがあって、やっぱり表現ってこうね、いろいろ層に影響し合って
回ってる。逆に今その日本の映画、劇映画を超えてるわけですよ、その向こうの方が。
そうですね、
漫画表現的なもので言うと、その辺のこの流れって面白いし、で、まあ、今のその漫画の、そのものの話に戻ると、そういう対談があるということで、
そうですね、ちょっとここでちょっと宣伝をさせていただきたいんですけど、
いきなり話を言ってしまいますけど、
はい、私が所属している阿佐ヶ谷美術専門学校なんですか、ちょっと近々で申し訳ないですけど、10月の26日の、はい、3時ぐらいからですね、はい、その阿佐ヶ谷美術専門学校で、はい、漫画家の桂正和という、はい、ヤングジャンプで今 Z マンを連載中で、
多分ウィングマンって言うと有名じゃないですか、ね、
そうですね、あとアイズとか、田園少女とかで、はい、結構可愛い女の子を描かせたら、はい、日本一とかってよく言われてますけど、はい、まあ、ちょっとエッチなシーンを描かせたら日本一みたいなこと言われてますけど、その桂正和さんをまあ漫画表現の書き手として迎えて、それともう一人漫画研究家として今ですね、東京工芸大学の芸術学部の准教授をやってて、漫画研究家であり日本漫画理事会に所属しています細貝敦さんという方を呼んでですね、そして僕が進行で、はい、この3人でちょっと漫画について、はい、まあ、先ほど話したような小回りの話とか、はい、そういうのをこう評論家とかその研究家としての立場からとか、はい、漫画の書き手としての立場からとか、はい、そういうことも踏まえたり漫画の歴史みたいなことも踏まえてちょっと語り合う講演会をやりますので、はい、無料なんでね。
あ、無料ですか。
はい、誰でも来れるんで、はい、まあ、ちょっと本当に東京の近郊の方しか来れなくて申し訳ないんですけど、ぜひよかったら、はい、まあ、これを聞いててちょっと興味ある人は来てほしいなというふうに思ってます。
まあ、この番組はデザインの未来ということでデザインを中心に話してきてるんですが、この漫画も言ってみれば表現の一つですし、
そうですね、
現にそのポスターとか、まあ、テレビコマーシャルに漫画の表現をそのビジュアルなり映像として取り込んでいる事例がたくさんある、
はい、
で漫画 その奥深さを知ることによってその自分のデザイン表現可能性を広げることにもつながると思いますよね。
そうですね、
だからぜひそう言いますと10月の、
26日の方で、
26日日曜日の
会で3時からや
りますので、まあ、リンクも貼っておきますので、まあ、ご興味ある方ぜひ、
はい、
あと、桂正和さんのファンの方も
そうですね、
来ていただいていいと思います、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。 This program is brought to you by Display DVD